魅力を知ろう、シルパグルメ。
私たちが住む久留米市のさまざまな魅力に迫るシルッパ久留米、地元のことならお任せの久留米市産業坂本豊信さんがその道のスペシャリストをゲストに迎えて、ここだけのディープなお話をお届けします。まだまだ皆さんの知らない久留米の話がきっとありますよ。この番組は久留米市の提供でお送りします。
シルッパ久留米ナビゲーターの坂本豊信です。10月は久留米の伝統産業である城島瓦をテーマにお話をお送りしていきます。ゲストはこの方です。
城島町の渋田瓦工場代表の渋田良一です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。先週ですね、途中までお聞きしておりましたのが、まだ完成しておりません瓦の作り方ですね、第3回、前回に引き続き、お送りしていきたいと思います。先週はですね、原料の土から瓦の成形までの工程をお話しいただきました。じゃあいよいよですね、焼いて、完成に向かうわけであります。この瓦を焼いて完成させるまでの工程を今日はお聞きしていきたいと思います。これは成形しましたらですね、乾燥させて釜で焼いていくということの作業かと思うんですが、この辺って私たちはよく見る陶器とか焼き物みたいなのと同じ感じなんですか？
そうですね、何よりも量が多いということで釜も大きいし、焼く時間も長いということになっております。
やっぱり大きいと時間も長くかかるんですかね？
そうですね、今の釜で千枚釜と申しまして、はい、
千枚釜、
はい、千枚は入るというかですね、
千というのは大きさを表す単位なんですけど、はい、本当に千枚入るんですか？
いや、そこまで詰めることはないですね。
なるほどね。
瓦の種類によって、例えば鬼瓦あたりだったら若干スカスカ状態でも焼き上げることがあります。
熱源は何を使ってらっしゃるんですか？
今はブタンガスですね。
ガスですね、
はい。
昔は当然薪でしょうか？
薪です ね、 ですね。それとか石炭。
あ、石炭、
はい。
だんだんとその世の中の産業の変化に従ってちょっと変わってくるんですね。
はい、もう今楽になりました。
ああ、やっぱ違いますか？
はい、陶芸屋さんでもそうでしょうけど、上り釜なんか見ますけど、あの大変さと今の電気釜のセットすれば焼き上がるみたいな形違いですね。
薪とか石炭やと、その火加減の具合とか、やっぱずっと見とかないかんとでしょうね。
そうですね、つきっきりみたいなもんで、ね、なかなか熱が均等に行き渡らんちゅうかですね、
ガスやったらばそこら辺がうまく均一に焼いてくれる、
ね、温度が正確に出るということで、随分釜は本当楽になりました。
結構でも大きいんでしょ？
陶芸屋さんが見らっしゃったらちょっとびっくりせらっしゃったけど、
人がこう入れるぐらい大きいですか？
はい、何も入れるぐらい。
さっきちょっとちらっとお話しだった鬼瓦焼くときと、その普通の屋根瓦焼くときっていうのは、やっぱ大きさが違うので、やっぱ違うんですかね、
そうですね、
入れ方みたいな。
当然入れ方も違いますし、鬼なんかは段取りよく入れなくちゃいかんちゅうかですね、うんうん、鬼の大きさによって厚みも当然厚くなるから、そういう時は若干高温値は言いませんけど、うん、例えば鮮度を3時間で引っ張りよっと、
はい、
鮮度を4時間
なるほどね、
引っ張る、寝らすと申しますけど、
はい、
そういう形で、調整しております。
そういうのってやっぱり長年のその感覚といいますか、勘で、
そうですね、
されるんですか、
ね、はい。実際データも吸水試験とか取りますし、
そこは科学的なところがあるんですね。
はい、何よりも工業技術センターが月1回、来てくれますし、はい、いろんな知恵をお借りして前向きに、中か、科学的にも気持ちだけ前向きでもいかんし、何よりもデータが今必要ですから、
伝統の感覚と最新の科学技術データを融合させて、また新しく進めていこうとい う, ようなことなんですね。
そうですね、はい、もう昔の良さも当然あろうし、今の技術も、はい、 ありますので、
いろんなその試験とかテストとか繰り返されてデータを取ってなさっておられるということですもんね。はい、で叙々柄はですね、まあ、よくあのいぶし銀と呼ばれますけれども、
はい、
なかなかあの、渋田さんもいぶし銀の魅力があらっしゃるですけど、そのいぶし銀というのはそもそもなんか僕はよく聞くようで、そのいぶし銀の意味とかですね、あまり知らないんですよね。いぶし銀じゃそもそもどういうことを指してるんですか。
これがなかなか説明するのに私もあの難しいというか、小学生なんかに、はいはい、いっぱい来ますけど、説明するのに、要するに釜の中が空気がいらん状態にして、
はい、
不完全燃焼を起こさせて、それに瓦の生地に炭素をつける、はい、うちことなんですよね。まあ、すすをつけるみたいな感覚だったらよろしいんじゃなかろうかと思います。とにかく焼けば、
うん、
焼いただけならレンガと同じ色ですね、焼き物は
粘土ですからね、
はい、
はい、
レンガと同じ色の橙色と申しますか、
うんうん、
しかしそれに自然のコーティングをかける、
炭素で、
はい、炭素でコーティングをかけてやる、それが瓦っていうことだと思います。
いぶした銀、
そうですね、
いぶし銀という、
はい、まあいぶし銀っていうと自然素材で、
ええ、
色的にはいくら塗料が発展しても、
うんうん、
この感覚は鈍い銀色は打線中、そういうことも言われております。
その表面にコーティングされているのでさまざまな変化にも強いと、
そうですね、
いうことになる。で、まあ、屋根瓦にはもってこいっていうことですよね、はい、
適当に水分を吸って、
はい、
適当に吐くというか、うん、要するに呼吸をしている瓦と思うんですよね、
うんうんうん、
はい。
で今月の初回の方に筑後川の上り下りで運ばれていたというお話だったんですけど、その出来上がった瓦ですねは今どれぐらいこう出荷先といいましょうか。今は当然トラック便とかもありますんで、どこまででも運べるかなと思いますけれど、どのあたりに出荷されてありますんですか。
うちの場合は九州一円、先だっては熊本の阿蘇に併用の瓦を、それとその前は、まあ、横浜に、
うんうん、
それも同じく
遠方まで、
はい、併用の瓦を出荷しております。だから、まあ、九州でもいろんな瓦の産地がありましたけど、ほとんど絶滅状態中か廃業状態ですので、うんうん、九州一円のいぶし瓦は、はい、特に併用の瓦とかは九州一円に出回っております。
貴重な生産拠点ということですよね。
そうですね、うん、
はい。今回は作り方できるまで、渋田さん興味深いお話をありがとうございました。城島瓦に関する質問やお問い合わせは水間総合支所2階、久留米南部商工会内にあります城島瓦協同組合までお願いします。城島瓦協同組合の電話番号は 094-64-3649 です。次回は城島瓦の特徴をテーマにお届けします。渋田瓦工業の渋田良一さん、来週もよろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
魅力をしよう、シルッパクルメ。
今週のシルッパクルメいかがでしたか。久留米市の魅力発信サイト、久留米シティプロモーションでは、観光やイベント、移住定住情報など魅力満載の久留米の情報を発信しています。シルッパクルメの放送内容も掲載しています。久留米の魅力で検索してください。シルッパ久留米、この時間は久留米市の提供でお送りしました。